ご神君、一つ、信心して御影のなき時はこれぞ不思議なることぞ。思うようになるだけが御影ではない。真心一心を持って願えば必ず手応えがあるものです。手応えを感じるまで一心に姿勢を改めて行かねばなりません。手応えそのものが御影です。昨日、吉田先生が初めてあるご信者の9歳と50日祭を奉仕しました。奉仕を終わって感動いっぱいでお礼お届けがありましたが、それぞれに御霊様がおかげを受けている様子をお知らせいただき、私のようなものでも一心におすがりすればおかげが受けられることが分かりました、と。この心を忘れるな、と言うたことでした。手応えのある信心と師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。神様から、受け返答をしてもらうというのでしょうかね。この師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、神様からの返答をいただくことができる、天地金の神様と通っているというわけですね。それは師匠と天地金の神様とが通っておられるから、そのパイプがあるから、そのパイプを通して私ども弟子たちやご信者の皆さんにも同じものが流れてくるとおっしゃっておられました。そして神様が直接ご教導をくださると、ご指導をくださるというわけです。その信心せずともおかげはやってあるという見教えが教祖様にありますね。信心はせずともやってあるという、その信心をしなくても誰でもがいただいているおかげ、太陽が万民の上に降り注いでいるというようなおかげでしょうかね、と。またもう一つ、信心をしなければいただけないおかげというのもやはりありますね。昨日は大変困ったことであろうなというようなショッキングの話を聞かせていただきましたが、娘の友人のいとこの方が何か急に倒れられたらしいのです。まだ50代でしょうか。子供さんも大学生であったり高校生であったり、まだまだ手がかかるというところですけれども、そのご主人の方ですねが突然心臓が止まられたと。そして心臓の蘇生ですか何かありますねをされて、なんとか心臓がまた動き出した。そしてまた止まった。でまた蘇生術をしてまた動き出したというようなことを何回か繰り返されて、今はその集中治療室におられるということですけれども、その意識が戻るというのでしょうか、その確率が 1% か 2% ぐらいしかないと。そして戻ったとしても脳の方にダメージがいっているとすれば、これはなかなか普通に生活できるようになるのかどうか、まだまだ難しい、その今大変な状態を通っておられるということですが、また別の話を聞いた話もあります。これはもうずいぶん前の話ですが、野球を観戦にご夫婦で行かれた。そしてご主人がトイレに立たれた。ところがトイレに立ったまま帰ってこられない。野球が終わっても帰ってこられない。どうしたことだろうかと思いつつも、わけがわからないから野球が終わって自宅に奥さんだけ戻っておられた。そしたら警察から連絡があった。ご主人がトイレで倒れてそのまま亡くなっておられた。という大変お気の毒なお話ですけれども、いわば そういうことがやはりあるものですね。これは信心がなければということだと私は思いますね。信心させていただいている私どもにとっては、そういうことがあっては欲しくない、なるべくならそういう目に遭いたくないと思うのが、これは信心があろうがなかろうが、なるべく私の身内であったり私の身の上にそういうことがあっては欲しくないとやっぱり願うものですね。そしてまた教祖様は、氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願えとおっしゃっておられます。私ども信心させていただき、信心しなければいただけないおかげというものもあるわけですから、そういうおかげもいただいていきたい。それこそあれは何ですか、その信心をしなければいただけないおかげ。氏子が神様任せなら、氏子が神、ま、神様、氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられますから。と、これは三代様のお言葉でしたでしょうか。三代金光様ですね。何かそういうお話を伺ったことがありますが。氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになってくださると。いわば、神様が私どもの願いを聞いてくださるというわけですね。その特別に私どもの願い事を聞いていただけれるような、そのためには、日頃私どもが神様の仰せを聞いて、いわば行じている、いただき抜いていなければならない。神様任せであるということがまず第一条件であるわけですね。神様任せになっておれば、神様が私どものに合わせてくださるというのでしょうかね。ですから、なるほど、信心しなければいただけないというおかげがあるということであり、そういうおかげ、私どもがこういう目には会いたくないな、ああいう目には会いたくないな、というものがあります。そういう、何と言いましょうかね、危険というのでしょうか。いらぬ修行というのでしょうか。そういう突発的なことが起きてくると、なるほど、それも修行です。修行としてありがたく受けていく、という道もありますけれども、わざわざ、難儀な目に遭わなくともいい道もあるわけですから、師匠はそれこそ信心させていただけば、触覚のような働きをするものだと、そして危ない道、ものは避けて通ることができるとも教えてくださいます。できることならば避けて通りたいものですね。交通事故であったり、交通事故にあったから、そこでできる信心もありましょうけれども、交通事故に遭わないでできる、遭わなくとも心磨きができる、そういうおかげをやはりいただきたいものですね。ためには日頃私どもがそれこそ教えをいただき、心を磨くということに、それこそ痛い目に遭わなければ心磨きができないというのではなく、日頃、いわば何不自由のない生活の中ででも心磨きができている、神様の仰せ通りにさせていただくことができているということができれば、神様がわざわざ手を挙げられることはないわけですからね。世の中にはそれこそ、子供なら子供に手を挙げなければ言うことを聞かないという子も中にはやはりおりますから、親として手を挙げたくないけれども挙げざるを得ないということもあるのでしょうね。その神様から、神様が手を挙げられなくとも、私どもが 素直に神様の仰せをいただいておれば、それこそ神様の方が今度は私どもの願い通りにもしてくださるということですね。ためにはまず日頃何にもない、平穏無事である、その平穏無事であるということが実は一番ありがたいことなのですね。病気が治ったからありがたいではない、いつも豆ながありがたいのぞとおっしゃるような、やっぱり私ども平穏無事で一生を過ごせる、まあ平平凡凡かもしれませんが、その平平凡凡で過ごせるということはこれほどありがたいことはありませんね。その平平凡凡で過ごせる、常平静が平静でおれるということ、そのためには常平静の中に、それこそ些細なエネルギーの中に神様のお心を感じ取らせていただく、神様から手を挙げられなくとも神様の心を分からせていただく、そういう目の困った目ごまい信心というものが求められると思いますね。目が荒いから神様が手を挙げずにはおられないようなことにもなるわけでしょうから、日々の中に平平凡凡と何事もない日常生活を送らせていただく、そのためには私どもが目ごまい信心、神様のお心を目ごまかく分かろうとする信心、目ごまい信心というものが求められると思いますね。とても信心をしなければ、目ごまい信心をしなければいただけないようなおかげをいただいていきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。